3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
読売新聞ポッドキャスト。新聞記者、ここだけの話。
皆さんこんにちは。読売新聞大阪本社の広瀬です。今日のテーマは、京都を彩る舞妓さん、芸妓さんの芸妓さんです。本日のゲストは、大阪本社地方部の津谷朝子編集員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都の花街、花町と書いて花街の取材を続ける木水さんは、今回宮川町の田江さん、91歳と、田江野さん、26歳を追う夕刊、大阪夕刊の連載花街を生きるを担当しました。2人は65歳差の姉妹ということなんですけども、この姉妹という制度について教えてください。
京都の花街では新人の舞妓さんや芸妓さんがデビューするにあたって先輩の芸妓さんと姉妹関係を結ぶという習わしがあります。でデビュー前の女性は約1年間生活の拠点となる置屋に住み込んで礼儀作法や京言葉、舞踊などを学んで晴れてデビューするときに今後の指導役となる先輩の芸妓さんと絆を固めるお杯を交わして姉妹となります。で、それまでの間には、仲人さんを立てて結納を交わすという儀式もあるそうです。昨日まで赤の他人だった女性同士が、姉妹となるということでいくつかの儀式を経てだんだんと絆を固めていくそうです。で妹さんはお姉さんから名前の一部を受け継いだ芸名を名乗るので名前を見ると姉妹関係がわかります。今回の連載に登場する田江野さんの芸名は田江さんから2文字をもらっています。でそこにこれ雪と書きますか のをくっつけて田江野さんというお名前なんですが、これは、沖屋の神さんがつけられたそうです。で姉妹の関係なんですけれども妹さんはお姉さんから花街のしきたりだったりお座敷のおもてなしだったりいろいろなことを教わります。でもちろん芸事への向き合い方なども教えてもらいます。これは一般の会社で先輩社員がペアを組む後輩に助言するメンター制度であると思うんですけれども、それと似た仕組みかなと思います。はい。多くは10代半ばでデビューする舞妓さんなんですけれどもそのお姉さんは30歳前後の芸妓さんが引き受けるケースが多くてまだ若い芸妓さんにとっても後輩に教えることが自分自身の成長にもつながっているそうです。
30代と10代の姉妹さんっていうのが多いんですかね。はい。それで今回は65歳差ということでちょっと注目を集めた木水さんも記事にされたということなんですけれども、
はい、
この田江さん田江野さん姉妹のことを記事ではちょっと遅咲きの2人と紹介されてますけども、
はい、
お二人の経歴出会い姉妹になるまでをじゃあちょっと簡単に振り返っていただけますか。
まず田江さんなんですけれども現在91歳になられて、はい、宮川町では最高齢の芸妓さんです。はい、で田江さんは昭和7年に大阪市でお生まれになりました。でお母さんが日本舞踊のお師匠さんをされていて子供の頃から踊りを習っていたそうです。で、当時日本が戦争に向かっていく時代なんですけれども、
はい、
昭和20年大阪大空襲で田江さんのご実家が焼けてしまって疎開先の高松で終戦を迎えます。で高松で女学校それからの高校に進まれるんですけれども、そこではバレーボールに夢中だったそうです。なんですけれども、やはり芸事がお好きだったことから芸妓さんになりたいなということで大阪に戻って芸妓さんになられます。大阪なんですけれども、はい、現在、大阪にあまりたくさんその芸妓さんがおられるイメージってないんですけれども
ないですね。
はい、その現在タイさんは南って呼ばれるエリアにあった南智五花街のうち添右衛門町という花街からデビューされます。当時その南智には1000人ぐらいの芸妓さんがおられて、非常に華やかだったそうです。
あ、もう京都より多かったんでしょうね、じゃあ。
はい、もう、
はい、
で戦前はさらに、まあ、ちょっと資料によると、まあ、3000人ぐらい芸妓さんがいらっしゃったともあのデータがあります。
あ、すごいですね。もうなんか最近じゃあ本当に京都にしかいらっしゃらないようなあの気がしてましたけども、そういう時代もあったわけなんですね。
はいはい、今は大阪南地にあの数人いらっしゃるんですけれども、まあ、ちょっと本当にあの、はい、そうですね、戦前戦後の時期は数千人単位でいらっしゃって、で、まあ、当時その大阪の一流料亭には大阪に本社がある企業のトップですとか、あの文化人があの集うサロンで、そこで多江さんは芸事や話術を鍛えたそうです。で20年余り芸妓さんを務めた後が、三味線のお師匠さんになられて、40年ほど、まあ、三味線を教えたり、あの演奏家として舞台に立ったりされていました。で、あの実はその80代を過ぎられてからですね、あの京都の宮川町の駒屋さんというあのお茶屋兼置屋さんにお客さんとして訪れたんですね。でその時にあのおかみさんの駒井文江さんから、あの、まあ、駒井さんはその田江さんの経歴をご存知で、あの、はい、若い子にいろいろと教えてあげてほしいというふうに頼まれたそうなんですね。
すごいですね。でもそれがもう80歳を過ぎた時にあの、はい、そういうお声がかかるぐらいやっぱりあの有名だったというか、あの、はい、教えられるほどの、 あの、ね、情熱とか体力とかそういうものがあるというふうに、はい、じゃあ、 あの見抜かれたということになるんですかね。
そうですね。で、はい、あの演奏家としても、まあ、あのご活躍なさっていたのと、まあ、その昔の芸妓さんでいろんなこの珍しいお座敷遊びとかも、まあ、ご存知ということで、あの駒井さんはあの田江さんしか知らないことをあのぜひ教えてほしいというふうにあの思って、そのように声をかけられたそうなんですね。
それがすごいですよね。なんか本当に、
はい、
あの人生100年時代とか、
はい、
まあ、あのなんか定年が延長されたりとかいろいろありますけど、その、
はい、
80代を過ぎてまた第一線に復帰するっていう、その、はい、なんていうかこうあの気持ちの強さというか、そういうなんか情熱みたいなものがやっぱりすごいなとちょっと思いました。はい、
でも、まあ、田江さんはその時に、まあ、それなら芸妓さんで出たいわっていうふうに答えられたそうです。あのまさに、まあ、ちょっと人生100年時代のお手本になる方かなというふうにも思うんですけれども、まあ、私もその会社を定年になった後はあのどんなふうに過ごすんだろうって考えるんですけども、ぼーっとしてしまうんじゃない、
まだまだ先ですよ。
もう田江さんが90過ぎても現役でバリバリ頑張ってらっしゃるのを見ると、もう自分もまだまだ頑張らないとっていうふうに思いまして、まあ、そういうこともあってぜひ取材したいなっていうふうに思ったんです。
あ、なるほど、はい、そこがまたあの取材のきっかけでもあったわけですね。
はい、教えてあげてほしいっていうふうにあの駒井さんからあの田江さん頼まれたんですけども、まあ、その時にそれなら芸妓さんで出たいわっていうふうに、まあ、おっしゃって、で芸妓さんに戻ることはないってそれまではもうさすがに、まあ、お年のこともあって思ってらっしゃったそうなんですけれども、はい、そのようなお声がかかった時にやっぱりあの自分は芸妓さんの仕事が好きだっていうあの思いが、まあ、あのちょっと溢れてきたそうで、であの、はい、すぐにあの宮川町の方であの芸妓さんとしてデビューされました。
すごい行動力です。はい、
はい、であの再デビューされた時が84歳なんですけれども、
はい、
あの宮川町ではあの三味線や歌の演奏を専門にするあの芸妓さん地方さんっていうんですけれども、あの地方さんとして、はい、あの現在活躍されています。で、まあ、踊りを専門とする方はちなみにあの立ち方さんといいまして、あの立つという字に、はい、あの方角の方で立ち方さんといいます。
でそんな、田江さんの妹さんが田江野さんということなんですけども、
はい、
田江野さんのじゃあプロフィールもちょっと教えてください。
あ、はい、田江野さんは京都市のご出身で現在26歳です。子供の頃から、まあ、花街の舞踊公演を見に行っていて舞妓さんに憧れていたそうです。であの茶道や舞踊も習っておられたんですけれども、一方でまあ海外に憧れる気持ちもあって、高校時代にはイギリスに留学して、その後は留学生が多いあの大分県の立命館アジア太平洋大学に進学されました。で大学時代も中国に留学して、卒業後はあの一般の会社に就職されました。
なんかここまでは全然、はい、その舞妓さんとか芸妓さんと接点がまあない 生活を送ってこられてるわけですね。
そうですね、まあ、ただまあすごく花街のことに関心はあって、まあ、図書館にある花街の本を読んだり、大学時代にそのまあ留学生の前で京都の花街についてなんかあの発表したりですとか、あのそういったことはされて、まあ、密かに関心を持ち続けていらっしゃったようなんですね。であのご卒業されたのが2020年なんですけど、まあ、ちょうど新型コロナウイルスが感染拡大していた頃で、まあ、リモート勤務が続いていたそうなんです、はい、で、まあ、あのお家でずっとリモート勤務をされているうちに、まあ、自分が本当にしたかったことは何だろうかっていうふうに考えられるようになって、はい、もともと一つのことを極める生き方に憧れていたこともあって、あの子どもの頃から抱いていた花街への憧れがあのちょっとあの思い浮かんだそうです。
やっぱりそのコロナの時にちょっと本当に自分がやりたいことは何かっていうのをこう、はい、まあ、見つめ直すきっかけにして、はい、やっぱりということでここで戻ってこられるわけなんですね。あのいろいろ留学もされた後でということですね。
はい、で、あのまあどうやってその芸妓さんになられたんですかってもお聞きしたんですけど、まあ、まずはあのインターネットであのいろいろ検索されたそうなんですね。それで
今時っぽい感じですね、
はいはい、それでちょうどその宮川町の駒屋さんはあのホームページで、はい、あの芸妓さんや舞妓さん のなり手をあの募集されていまして、はい、であのまあ、芸舞妓さんの数の多い置屋さんで有名な置屋さんでもあるので、あのまずそのホームページを通じて連絡されたそうです。で、あのそのもう20代半ばなんですけど、今からでも芸妓さんになれますかっていうふうにあのちょっとお尋ねになったら、あのまずちょっと面接に来てほしいというふうに言われて、あの、はい、おかみさんの面接を受けたそうなんです。
なるほど。特にだからあれなんですよね、はい、年齢制限的なものはないわけなんですよね、
はい、あ、まあそうですね、舞妓さんに関してはやっぱりあの中学卒業ぐらいから17、8ぐらいまで、まあ、時々あの高校卒業の方もいらっしゃるんですけど、あの基本的には10代っていうのがあの条件かと思うんですけれども、はい、芸妓さんはあの20代以降、最近ではその大卒だったり社会人を経てなられる方、あのそれはあの地方さんが多いんですけれども、はい、あの時々いらっしゃいます。
なるほど。それがだから舞妓さんと、はい、芸妓さんの違いということになるわけなんですね。
はい、はい、
で、タイノさんはそうですね、はい、舞妓さんを経ずに芸妓さんからスタートされたという、そういうことになるわけなんですかね。
あ、そうなんです、はい、芸妓さんからスタートするっていうのは、まあ、とてもハードルが高いんですけれども、で、おかみさんも、まあ、ハードルが高いよっていうふうにタイノさんにおっしゃったんですけれども、はい、まあ、タイノさんもその伝統になって外国の方にも魅力を伝えたいたいというふうにあのおっしゃったそうなんですね。
はい、あ、それがあれですね、外国に行かれたこともあるんで、
はい、
ここがタイノさんの強みということになるんですね。そうです
。で、おかみさんもまあこれからはまあ海外の方をおもてなしする機会もまあより一層増えていくというふうに思って、まあ、タイノさんにぜひ力になってほしいということであの受け入れられたそうです。
それからまた春の観光シーズンを迎えますけど もう京都すごいですよね。あの外国人観光客の方があの、はい、たくさんいらっしゃって、あのそういう方々もこの花街であの芸妓さんに触れられる機会っていうのも最近増えてるんですかね。
そうですね、まあ、基本的にお茶屋さん自体は、まあ、一元さんお断りの世界で、
はい、まあ、この間もお話をお伺いしましたね、はい、一元さんお断りというのが、まあ、あるという話だったんですけど、
はいはい、ただ、まあ、外国人の観光客の方は主にそのインバウンドの専門の旅行会社さんを通じて、はい、例えばお料理屋さんにあの芸妓さんや舞妓さんに来てもらったりあのして、はい、あの接種する機会があるそうで、で、はい、あのタイノさんやタユさん、特にタイノさんはその多い時は週に何回か数回はその外国人のお客さんを、まあ、お料理屋さんでおもてなしするということをされていたそうです。
なるほど。これタイノさんは今、はい、いろんなあの外国語が喋れる
そうですね、うん、はい、あの英語とあの日本語、はい、あ、英語と中国語をあのお話になります。
すごいですね。なんかそれでもう、なんか、8割ぐらいカバーできるような、
そうですね、
そんな感じがありますけど、
はい、でもまあやはり先方、外国の方も芸妓さんらしさを求めているので、まあ、その自分からあえて、はい、積極的にその外国語を使ったりされるということはないそうなんですけれども、まあ、必要に応じて、
なるほど、かえって外国人の方が日本語で教わったり日本語が聞きたいみたいな、はい、お話されたりするようなこともあるのかもしれませんね。
はい、なんで、うん、まあ、空気を読んで使い分けてらっしゃるようなんです。
そういう、でも中国語と英語と、もちろん日本語ですけど、はい、そういうなんかアプローチができる芸妓さんってそんなにたくさんいらっしゃらないんじゃないですか。
そうですね、まあ、時々、まあ、いらっしゃるんですけれども、そんなにたくさんはいらっしゃらないので、はい、とても今ご活躍されています。
それがでは田井野さんの本当に最大の強みということなんですかね。
はい、はい、そうです。で、田井野さんは、まあ、駒屋さんで20代半ばで修行を始められるんですけれども、まあ、はい、デビューする時は、まあ、25歳だったんですけれども、まあ、いざお姉さんを誰にしようという時に、はい、まあ、あまり、まあ、その30歳ぐらいのお姉さんと、まあ、もう20代半ばの田井野さんですと、まあ、年が近すぎるということもあって、まあ、おかみさんが年が離れたお姉さんの方がお互いにやりやすいだろうというふうに思われて、まあ、かなり年が離れてますけれども、タエさんを指導役のお姉さんに選ばれたそうです。
それがこの今回の65歳差姉妹の誕生の秘密みたいな感じになるんですね。
は
い、
そうなんです。はい、
お二人はあれ、この姉妹のお二人は普段どんな感じで生活されてるんですかね。一緒に住んでらっしゃるんですかね。
いえ、田井野さんはまだ修行中の身で独り、はい、立ちをする前なので、沖屋さんの駒屋さんに、はい、他の、若い舞妓さんや芸妓さんと一緒に住んでいます。
あ、なるほど。
はい、で田井さんは別に住んでいらっしゃいます。
あ、なるほど、なるほど。
はい、で普段の2人なんですけれども、田井野さんは毎日田井さんのお宅に挨拶に行かれてます。
その姉妹になってもそうやってこう律儀にと言いますか、はい、丁寧に挨拶に行かれるわけなんですね。
あ、はい、宮川町では妹さんは必ず毎日お姉さんのところに挨拶に行かれるそうです。その挨拶に行くっていうのも結構いろんな意味合いがありまして、
あ、言葉通りの挨拶じゃなくていろんな意味があるわけなんですかね。
はい、はい、やはり
老後は火星かな。
どうしたのお父さん。
いや、今日の新聞、
人口爆発、広がる移住先、
私だったらハワイかな。
無難だな。新聞がある、話題がある、お試し読売新聞。
ネットで簡単、まずは無料で。
挨拶も多分その挨拶も教育みたいなことを兼ねてるかと思うんですけれども、
はい、
前日そのお座敷をご一緒されてた場合は、例えばそのお座敷で、はい、こういう心、こういうところに気をつけた方が良かったんじゃないかみたいな、ちょっと振り返りみたいなことをしたりですとか、はい、ちょっと何ですかね、まあ、振り返りとかアドバイスみたいなことがあるそうなんですね。
なるほど、前日のお座敷を振り返る、はい、そういう貴重な機会になってるわけなんですね。
はい、で、はい、例えば何かもっとこういうところに気をつけるべきだったんじゃないかみたいなことは、その場ではお客さんの前とかで言ったりはしなくて、必ず、はい、翌日に会った時にこうした方が良かったねとかいうアドバイスをされるそうなんですね。あとは前日一緒じゃなかった場合も、例えば他の先輩でこのようなことを教えてもらったとか、こんなことで助けてもらった、お世話になったということがあったら、必ず大さんに何々さん、姉さんにこのようなことでお世話になりましたということを報告されるそうなんですね。で、報告したら、たえさんは必ずその相手方に、たえのさんがお世話になりまして、お気にっていうことを、お礼を言われるそうです。
そこはもう本当に礼儀正しい、正式な挨拶をされるわけなんですね。
まあ、必ず、まあ、報告、連絡、相談、まあ、ほうれん草と言われますけれども、まあ、それが人間関係の基本ということで、まあ、非常に重視されているんですけれども、それが、まあ、人間関係を円滑にするということでもあって、 で、そのように必ず報告したり、報告したらその相手方にもお礼を言ったり、そういったことがこの加害では非常に重視されているそうです。
もう姉妹になって、今でどれくらいになるんでしょうか、期間は。
ですから姉妹になったのが田江野さんがデビューされたのが2022年になりますので、
はいはい、
多分そうですね、田江野さんがデビューしてから今1年半ぐらい経った2022年の11月にデビューされているので、そうですね、1年半ぐらい経ちますね。
それくらい経つとまた姉妹の関係って変わってきたりするんですか？
そうですね、でもお二人は非常に仲が良くて、田江野さんも本当にそのお休みの時とか一緒にご飯を食べに行こうとか、例えばちょっとした展示を見に行こうとか、タイさんによく誘っていただいて、はい、出かけたりすることもありますということで、すごく、はい、仲良く過ごされています。
そうやって過ごしながらもこの2人で共演したり、タイノさん妹さんの方は、お姉さんに少しでも力つけるようにと、そんな感じで日々頑張ってらっしゃるんでしょうか？
そうですね、もう田江野さんは毎日田江さんのお宅に挨拶に行ってるんですけれども、はい、いつも家から三味線のお稽古をしている音が聞こえるというふうにおっしゃっていて、それを見て田江野さんもすごく三味線を一生懸命練習されていて、小前のおかみさんいつも田江野さん時間があるといつも三味線を稽古しているっていうのは感心されていて、そういう稽古に熱心なところは姉妹が似てくるところなんじゃないかなと思います。今年のお正月なんですけれども、
はい、
加害は始業式っていう行事があるんですけれども、
はい、始業式というのはもうあれですね、はい、学校の始業式と同じ字を書くんですよね。
そうなんです、はい、で宮川町は東山女子学園という芸事の学校がありまして、そこで田江さんも田江野さんもそこに通っていろんなお稽古事をされているんですけれども、その学校の始業式なんですけれども、はい、そこでですね、はい、いつも芸事を頑張った方、技芸に励んだ方を、表彰するっていう場があるんですけど、はい、今年実はその田江野さんが表彰されてて、されてまして。
あ、そうなんですか。
はい、それで私も嬉しかったんですけれども、はい、田江さんも妹さんが表彰されたのを非常に嬉しそうに見守っておられました。
あ、じゃあもう本当にその、はい、田江さんの姿を見て、
はい、
もう一気にそんな表彰されるような上達をされたということなんですね。
そうですね、お稽古事を頑張ったっていう、はい、授業にたくさん出られたということでの表彰なんですけど、はい、芸事に熱心っていうところをすごく受け継いでるんじゃないかなと思います。
一方でその、65歳年下の妹さんに、はい、お姉さんの田江さんはどんな風に触発されて、やってらっしゃるんでしょうかね。
やっぱりそのお座敷とかで田江野さんが、はい、必要に応じて英語や中国語をお話しなさってるのを見て、
はい、
田江さんも私も英語を教えてもらわんとっていうふうにおっしゃっていて、それでお二人、田江さんはですね、はい、二人で田江野ってアルファベットで書かれた英語の詩、その名詩っていうのを作って、はい、田江野さんお揃いの名詩を作ってプレゼントしてあげたりして、二人でその海外のお客さんのおもてなしも頑張っていらっしゃるようです。はい、
やっぱりじゃあ姉妹で刺激し合って、
そうですね、
いいところを吸収して見習って、
はい、
すごいですね。今もだから伸びしろがある、成長が止まってないわけですね。
そうですね、
お姉さんの方も新しい挑戦をしてらっしゃるわけですね。
そうなんです。田江野さんのことも英語ペラペラですっていうふうにちょっと誇りに思ってらっしゃるとこもあって
なるほど。今回の連載もですけれども、木水さんはこの京都の情報を月1回、載せている大阪朝刊の月めくり京都、という紙面で、
はい、
加害の言葉っていうコーナーも担当されています。
はい、
こちらもちょっと内容をちょっと教えてください。 先ほどお話があったあの始業式とかの話もちょっとありましたけども、
はい、
月1回あの芸妓さん舞妓さんのことを取り上げてらっしゃいますけども、
私が担当している花街の言葉は京都の花街で使われる独特の言葉を解説する、はい、あのミニコラムです。
はい、
私自身が花街の取材を始めた時にあの、耳慣れなかった言葉、あのそれってどういう意味なんですかってあの聞いた言葉を選んでいます。
11月に出演してもらった時にあの、はい、出ただらりの帯とかこうなんかねあの聞いてもすぐ分かんない言葉ちょっとあの解説して、くださってるんですけども、
はいはい、やっぱりあの広瀬さんから尋ねられたこともあって、じゃあ1回目は、まあはい、舞妓さんのシンボルみたいなものでもありますし、じゃあ、まあ、だらりの帯から始めてみようかなって思ったんですけれども、はい、で12月をだらりの帯で、あの1月はその、はい、花街の始業式であの花台の売上上位の芸舞妓さんを表彰するバイカー奨励賞っていうあの賞があるんですけど、これも私もそれって、
はい、バイカー奨励賞っていうのはあれですよね、
はい、はい、
バイカー奨励賞って どんな字書くんですかね、
売るっていう字に、はい、あの、はい、品物の売るっていう字にお花、はい、フラワーの花に、奨励賞なんですけれども、まあ、お花をたくさん売り上げた方の表彰という意味なんですけれども、
はい、お花というのがそのいわゆる、花代、売り上げのことを指すわけなんですね。
あ、はい、あのまあ、売り上げ、まあ、たくさんあのお仕事を頑張られたっていう意味合いの賞なんですけれども、
はい、
あのまあ、それを取り上げまして、
はい、
でまあ、この時は、まあ、祇園甲部と宮川町で、まあ、それぞれ1位だった舞妓さんや芸妓さんにお話を伺っています。
京都五花街のその祇園甲部さんとかですね、
はい、はいはい、で2月はですね、あの節分に芸舞妓さんがその仮装する習わし、お化けっていう習わしがあるんですけど、
まあ、はい、これインパクトがありますね、
はい、はい、それをあの取り上げています。
面白いですよね、あのそういう独特のしきたりみたいなものをちょっとずつなんか教えてもらって、はい、なんか分かったような気になってるんですけども
そうですね、まあ私も最初はもう本当に全然何のことか分からなかったんですけれども、はい、まあ、いろいろあの、まあ、本を読んだり実際にその場を取材したり、まあ、でも、はい、あの必ず、まあ、言葉を解説するだけじゃなくて、あの、はい、舞妓さんや芸妓さんにお話を伺って、まあ、お写真も撮らせていただいて、まあ、花街の、はい、今をまあ聞き取れたらいいなというふうに思っています。
去年 の、 あの11月の舞妓さんの会について、今回は芸妓さんを取り上げてもらいました。ありがとうございました。本日のゲストは大阪本社地方部の木水編集員でした。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の広瀬でした。